お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ペテロの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ペテロの手紙2章9節から23節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一ペテロの手紙2章の学びをしていますが、2章の9節。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。大祭司としての祈りの中で主イエスは次のように言われます。ヨハネ17章の6節。私はあなたが世から取り出して私にくださった人々にあなたの御名を明らかにしました。彼らはあなたのものであって、あなたは彼らを私にくださいました。また次のようにも言われました。ヨハネ6章の37節。父が私にお与えになる者は皆、私のところに来ます。そして私のところに来る者を、私は決して捨てません。父なる神様ご自身が、私たちをキリストにお与えになってくださったのです。そして神様は、ご自分の民を呼ばれます。神様は今日、あなたを呼ばれるのです。あなたが誰であるか、どの種族に属しているかは問題ではありません。イエス・キリストはご自分のものとなるようにとあなたを呼んでおられるのです。主はあなたが選ばれた種族、王なる祭司に加わることを望んでおられます。あなたが祭司の長服を着るようにとか、儀式の式次第を暗唱するように招いておられるのではなく、神様に近づくことのできる祭司職に加わるようにと招いておられるのです。神様はあなたが新しい国に所属することを求めておられるのです。神様はあなたが一つ一つの国から呼び出された信者たちの仲間に属することを望んでおられます。詩篇144編の15節には、幸いなことよ、主を己の神とするその民は、と書かれており、また詩篇79編の13節には、あなたの民、あなたの牧場の羊である私たち、と書かれています。これが主にある仲間たちです。預言者イザヤを通して、神様は次のように言われました。イザヤ書53章の8節。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の地から断たれたこと。そして新約聖書には、ヘブル人への手紙13章の12節に、ですからイエスもご自分の血によって民を聖なる者とするために、門の外で苦しみを受けられましたと書かれています。私たちはキリストにあってなんと素晴らしい地位を与えられていることでしょうか。第一ペテロ2章に戻りますが、10節。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。あなた方は以前は神の民ではなかったのにと書かれています。私たちは以前には神様のものではなく、神様から遠く離れていました。 以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものですと書かれています。どうしても見逃すべきではない贈り物があります。その箱の上には、憐れみと書かれています。その箱は大きな箱です。なぜなら、神様は憐れみに富んだお方だからです。もし今日、あなたが憐れみが必要なら、憐れみをいただくために神様のところに行くことができるのです。ペテロは特別に海外に散っている彼の同胞であるディアスポラのためにこの手紙を書いているということをもう一度思い出してください。以前は神の民ではなかったと書かれていますが、彼らはキリストを自分たちのメシアではないと拒否し、そして神様が彼らを拒否されました。今は神の民でありとあるように、神様はその時、そして今も人々を呼び出され、ご自分の憐れみの手を差し伸ばしておられます。第一ペテロ2章の11節。愛する者たちよ、あなた方にお勧めします。旅人であり、希留者であるあなた方は、魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。神様の子供は神様への賛美を公にすべきです。でもそれはどのようにしてでしょうか。賛美歌を歌うことによってでしょうか。そのようなやり方をするのも構いませんが、肉の行いを表さないことによって、もっとよく神様への賛美を示すことができます。この章の冒頭でペテロは私たちに、肉の行いは悪意、ごまかし、偽善や妬み、悪行であることを教えてくれました。私たちは神様の御言葉によって形成された私たちの態度を示すことによって、神様への賛美を公にすることができるのです。2章の12節。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て訪れの日に神を褒めたたえるようになります。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさいと書かれています。ご覧のように、本当のクリスチャンの分離は身につけるべき何か敬虔そうな立場などではないということです。ただ単にこの予的なことをしないでいるということでもないのです。クリスチャンの分離とは、とても積極的な行動であり、正直さと良い行いを含んでいます。すべてのクリスチャンは、どんな種類のビジネス取引の中でも、自分たちの正直さによって神様への賛美を示します。それが世に対する証なのです。第一ペテロ2章の13節から14節。人の立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、また悪を行う者を罰し、善を行う者を褒めるように王から使わされた総督であってもそうしなさい。この当時、気の狂ったネロがちょうど新しい皇帝としてローマの王座につこうとしていました。ローマ帝国は人間に正義を与えたと言って自慢しました。でも私たちの政府も含めてローマ帝国も他の政府と同じようなものでした。貧しい人には決して公平な機会はありません。金持ちはいつも利口な弁護士に金を払って法律からうまく逃げます。法律の問題を抱えているのはいつも貧しい人々です。では信者は法律とどのような関係を持たなければならないのでしょうか。私たちは法律に従うべきです。ペテロがここで言っているのはそういうことです。人の立てたすべての制度に主のゆえに従いなさいと書かれている通りです。彼らはローマ帝国の法律のもとにありましたから、 彼らはその法律に従うべきでした。ローマ帝国は自分たちの法律が正義でなければならないと意図しましたが、そうではありませんでした。ローマの法律がキリストを十字架につけ、初期のクリスチャンたちを迫害したことを思い出してください。それなのにローマは正義について大声で自慢していました。では私たちはそのような政府に対して反乱を起こすべきでしょうか？いえ、私たちは自分たちの住む場所の法律に従うべきなのです。2章の15節。というのは、善を行って愚かな人々の無知の口を封じることは神の御心だからです。クリスチャンが政府と、そして自分の生活の上に置かれている権威に従うとき、そこでも自分の生活を通して神様への賛美を明らかにすることができます。私は一度も喜んで交通違反のチケットを受け取ったことはありませんが、それでも罰金は払い、もっと注意して法律に従おうと努力しています。私たちは法律に従順であるべきです。なぜなら、私たちはそのことによって証をしているからですと、マギー博士は述べています。第一ペテロの手紙2章の16節。あなた方は自由人として行動しなさい。その自由を悪の口実に用いないで、神の奴隷として用いなさい。この箇所についてマギー博士はさらに次のように述べています。信者と他の人たちとの関係は、講談から語られるメッセージよりも効果のある証です。ご存知のようにキリストにある信者には、他の人にはない自由があります。信者はキリストのうちに素晴らしい自由を持っています。私は個人的に普通のクリスチャンが行かれないところに行き、見られないものを見ることができると思っています。それらのものによって自分が傷つけられるとは思っていませんが、それでも私は自分の証のためにそのようなものを避けます。私は自分の自由を悪意の口実として使いたくはありません。つまり私は弱い兄弟が私のすることによって傷ついてほしくないのです。私たちは自由ではありますが、神様のしもべでもあることを忘れてはなりません。第一ペテロ2章の17節。すべての人を敬いなさい。兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさい。すべての人を敬いなさいと書かれています。クリスチャンは他の人間を尊敬しなければなりません。ペテロはすべての人を愛しなさいとは言っていません。確かに一部の人たちは全く私たちを不快にしますし、決して愛らしくはないのです。兄弟たちを愛しと書かれています。すべての人を敬う一方、私たちは兄弟たち、つまり他の信者たちを愛すべきです。神を恐れと書かれていますが、確かに私たちは信者として自分たちの生活をもって自分たちが神様を恐れる人々であることを明らかにすべきです。またここには、王を尊びなさいと書かれています。私たちは自分たちを統治している人物の職務を尊ぶべきです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は自分が大統領になってほしいと願うような候補者に今まで出会ったことは一度もありません。いつでもその候補者に対抗している、やはり、あまり満足しない候補者に投票してきました。本当に能力のある大統領だと感じたことのある大統領は一人もいませんでした。でも、 誰が大統領になっても、その人がどれほど能力がなくても、その人は自分の職務のゆえに尊ばれるべきです。私はアメリカ合衆国の大統領を攻撃する、朗々と聖書の箇所を述べ、経験ぶった一部の人たちには感心しません。職務は尊ばれるべきだからです。2章の18節。しもべたちよ、尊敬の心を込めて主人に服従しなさい。善良で優しい主人に対してだけでなく、横暴な主人に対しても従いなさい。しもべたちよ、尊敬の心を込めて主人に服従しなさいと書かれています。私たちの現代社会の中では、雇い人たちよ、あなたの雇い主に服従しなさいということになるでしょうか。多くの人たちがクリスチャンの上司のために働くのはどれほど素晴らしいことであるかを話します。でももしあなたが神様を信じていない人物のために働いているとしたらどうでしょうか。善良で優しい主人に対してだけでなく、横暴な主人に対しても従いなさいと書かれています。あなたの上司があなたに不法であること、あるいは不正直であることを要求しない限り、あなたはそのような人物にも従うべきなのです。従いなさいという言い方の中には、選択の自由があるという考えが含まれています。上司が素晴らしい人だと思うからではなく、キリストのための証のゆえに自分を従わせる、つまり、何かあなたが自発的に行うことなのです。クリスチャンは労働関係における態度と行動によっても神様への賛美を明らかにすることができるのです。19節から20節。人がもし不当な苦しみを受けながらも神の前における良心のゆえに悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって、何の誉れになるでしょう。けれども、善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。この箇所について、マギー博士は次のように述べています。もし奴隷が盗みをしたり、嘘をついたり、あるいは反抗的になって仕事をするのを拒否したりしたら、主人は彼を連れて行って、げんこつで本当の大目玉を食らわせるかもしれませんでした。ペテロは、もしあなたがそのような過失のために打ち叩かれて、忍耐深くそれを受けたとしても、自慢することは何もないと言っています。打ち叩かれたのは、あなた自身の過失だからです。そのような場合には、あなたが忍耐したとしても、神様はあなたを褒められることはありません。あなたに問題や困難が起こっているのは、自分がバカな真似をしたせいであるかもしれません。最近あるビジネスマンが私に言いました。私はバカな真似をしてしまいましたよ。彼は株式市場をもてあそんで、自分の資本金のすべてを失ってしまったのです。そして彼は破産しました。私が彼に話していたとき、彼は自分自身の愚かさに苦しんでいました。しかし自分の過失のゆえに起こった苦しみを彼が忍耐深く耐えたことは、彼を神様に推薦する理由にはなりません。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることですと書かれています。もちろん私たちすべての自然な反応は、不正に扱われた時には仕返しをすることです。それが私の最初の反応であることを告白しますが、私も神様に処理していただくことを学びつつあります。神様はローマ人への手紙12章19節で、復讐は私のすることである。私が報いをすると言っておられます。そして神様は私よりもずっと上手に報いをされるのです。主イエスご自身も次のように言われました。マタイ5章の12節。私のために人々が あなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。そしてペテロは言います。それは神に喜ばれることです。ペテロはここで信者としての私たちのための模範としてキリストの苦しみを私たちに思い起こさせます。第一ペテロ2章の21節から22節。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。主イエス・キリストがこの地上におられたとき、主は二つの種類の苦しみを受けられました。主は人となられたとき、この地上で人として義のために苦しまれました。同時に主はこの世の罪のために苦しまれたのです。さて、この世の罪のための主の苦しみは、私たちのための模範ではありません。それは私たちの贖いです。その苦しみは、私たちが信じ、受け入れられるものであって、何としても私たちにはそれを真似することはできません。でもこの地上での生活の中で、主は私たちに模範を残されました。ナザレでの最初の30年の間、詩篇69編が明らかにしているように、主はあざけりと誤解に苦しまれました。その後主が公のミニストリーに入られた時、福音の記録にはどのように主が義のために苦しまれたかが書かれています。あなたも私も自分たちの信仰のために苦しむ時、それと関連して、主が私たちのために模範を残してくださったことを思い起こすのです。23節。ののしられてものの知り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。主はご自分の父なる神様に裁きをお任せになりました。ローマ人への手紙12章の19節でパウロはこのように述べています。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。神様ご自身があなたのために復讐をしてくださいます。ですからあなたは神様の正義の裁きに信頼し、委ねることを学ばなければなりません。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、苦しみは分離を生み出す、その3というテーマで、第一ペテロの手紙2章9節から23節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。